宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード105。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、1週間経つのがいつもにも増して早く感じるのですが、私だけでしょうか。びっくり、もう1週間過ぎちゃった。相変わらずやりたいことの半分も、いや3割すら手をつけられていなく、なんとなくなんとなくで毎日が過ぎていくことに焦りを感じている今日この頃です。皆さんお元気ですか？さて、今日のエピソードでは、先週予定されていたけれども延期になったちょっと驚く予定についてお話しします。その他、究極の選択、英語の話のコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いていってくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、先週楽しみにしていた、それと同時にちょっと心配していたスケジュールが、このコロナの影響で流れたんですが、今日はそれについてお話ししたいと思います。あのですね、私になんとモデルの依頼が来まして、うほえ、聞こえなかった？そうですよね、耳を疑いますよね。モデルです。モデル、デルモー。どうして、ちょっと理解できないでしょいや、私もちょっと理解できていなかったんです。そしてさらに、そのね、予定が飛んだので、きっと幻だったのかと今では思っていますあの、ことの発端はですね、いや発端というほど壮大な話でもないんですが、友達が、小さなショップをやっていてですね、その友達自身もデザイナーなんですが、その洋服とか小物とか、その子がセレクトした商品を置いているお店で、すごいねセンスがいいんですよ。で、友達になる前からそのショップの存在は知ってて、で、小さなカフェと併設している、小さなショップで、なんかねすごくおしゃれなんですよ。で、置いてある商品もとってもおしゃれで、東京の中目あたりのショップにいる感覚になるお店でして、初めてそのショップに行った時も、わあこのアクセかわいい、わあこの小物入れいいねって感じで、すごくここいいって印象を受けたのを覚えています。これ日本と違うところなんですが、なかなかこっちアメリカでいいなって思う雑貨屋とか、そういうおしゃれなショップってあんまりないんですよね。そりゃサンフランシスコとかね行ったら別ですよ。でも例えば日本だと、東京とかですけどね、どこに行ってもこじゃれた可愛いお店がたくさんあるじゃないですか。あ、でもそうか、同じか、日本でも東京だとたくさんお店あるけど、田舎だとそうでもないか。とにかくその日本に行った時のような、常日頃からおしゃれなお店にたくさん立ち寄れるっていうことがないんですよね。なんかさ、雰囲気いいお店を見て回るだけでもうちょっと気分がいいっていうか、自分までちょっとおしゃれになった気分になるっていうか、アメリカに住み始めてそれがなくなって寂しいなってすごい思うところなんですけど、センスの良いお店と人とかね、街とかにこう気軽に行けないっていうのがね、センスがいいって何をもってセンスがいいっていうのかも人それぞれだと思いますが、わかんない。私の感覚だとアメリカはちょっとうるさい感じ、見た目がうるさい感じがするんですよね分かってくれる人いますかね。なんか雰囲気がねうるさいの、なんかこういい感じでアメリカンっていううるささももちろんあります。そういうのを欲する時もあるけど、シンプルに静かな雰囲気のおしゃれ感が欲しい時もあるんですよね。全然うまく説明できませんが、分かりますかね。多分伝わる人には伝わっているはずだと思うんですけど、話それましたが、その友達のショッ ップは本当に私が好きな雰囲気のお店、そして商品の品揃えなんです。でいつだっけかな、ちょうど1年ぐらい前かな、そのふとしたことで友達にそのことなって、でそのショップが友達が経営してるって知って、え嘘みたいな、えすごくセンスいいと思ってたの、えびっくりってなって、そうでですよ、あの今年の2月の中旬かな、ある日その友達がちょっと話があるって連絡が来て、で何かと思ったらその友達のショップでは毎シーズン新作の洋服とか小物のウェブページ用の写真撮影をしているんだけど、モデルとして参加してくれないかという話だったんです。へってなってえ何のモデルって聞き返しちゃいましたよね。でそしたらまあもちろん洋服のって言って、ひょー、いやーびっくりしたよね。私でいいのってとりあえず何回も確認しましたそうよく私このポッドキャストでも話しているんですが、私デブなんですよ。日本にいれば完全にデブ、10人に出会えば10人が、あ太ってるねこの人って思うデブなんですが、まあ、幸いのことにアメリカにいるとだいぶ緩和されましてあの日本人の集まりに入っちゃダメですけど、まあ、周辺全体を見ればね、デブっていうカテゴリーには多分含まれず、まあ、ぽっちゃりですよね、まあ、それでもそうぽっちゃりなんですよ。だから私なんかが洋服のモデルをやるなんてどういうことって思って、でその友達が自分のビジネス、そのショップ運営でウェブストアやコレクションですねにとても熱意を持ってやっているのも前々から知っていたので、だからこそそんな大切なプロジェクトに私なんかが参加しちゃっていいのかって、いやすごく不安になりました。でウェブサイトをね、そのショップのウェブサイトを見ると確かにいろんな人種の人をモデルとして使ってて、別に全員が全員モデル体型ではないんですが、まあすごく雰囲気ある人たちの雰囲気ある写真が多くて、さすがだなって感じなんですが、わこの中に私入っちゃうの大丈夫っていうね。で話を聞くと、私の名前を出したのがその友達ではなくて、ショップで一緒に働いている別の人だったらしくて、あの以前そのお店で、あのジュエリーアーティストのポップアップが開催されていた時に、まあ、私もそのお店に行って、でその時にその別の店員さんとね、初めましてで会ったことがあったんですけど、でその次のシーズンのね、フォトシュートを計画している時に、その店員さんが歌子に声かけてみたらって提案してきたって友達が言ってて、いや何でもね、歌子すごい可愛いじゃんって言ってくれたらしくて、ひえーひえひえひえ、もう私可愛いとかいう単語とは無縁の人生を送ってきまして、まあ、キャラ的にね、トトロみたいで可愛いとかって言われたことありますけど、まあ、そういうの以外では可愛いとかを聞いたことがないみたいなね。あ、うちのね旦那さんはね可愛いって言ってくれますけど、その一般的に可愛いとか美人とかもすごく遠い単語でして、でもこの話をしている友達はもう至って真面目で、でモデルやってくれるくれないっていう感じで、まあええもちろんそれは光栄です、喜んでって答えたわけなんですけど、いやー内心心配しかないですよね。自分に対してその自信のない人代表の私ですよ、いいのかしらと。まあ、でもアメリカだからだなって本当思いました。あの最近では日本もどんどん変わってきていますけどね、その人には人それぞれの魅力があって、どんな人にもこう内面から出る秘めた美のようなものがあって、まあ、美って人それぞれみたいなね、まあ、本当同感なんです。あの、まあ、こんな話してますけど、誰にでも魅力はあって輝けて、個性って本当に大事って本当に思うんですけど、やっぱり自分のこととなるとすごく後ろ向きな自分がいまして、まあ、でもいろんな人がたくさんいて、人それぞれのその人が持つ魅力が受け入れられている、あのここアメリカだからこそ、まあ、私を見て可愛いという人がいて、その意見を聞いて自分の大切なショップのモデルを依頼してくれる人がいるんだなと。面白いですよね。 はい、で予定では4月下旬ちょうど先週にそのフォトシュートがある予定だったんです。で、まあ、何人かモデルを頼んでいたらしくて、以前話していた予定ではあのネイルの色を指定してお金も払うからネイルサロンに行ってそのネイルにしてきてほしいとか、黒と白のシャツを一応用意してほしいとか、髪の毛は今私スパイラルが今かかっているので、まあ、できるだけボリュームある状態に仕上げてきてほしいとか、まあ、いろいろ指定があって、おーって、まあ、緊張しつつ、まあ、ちょっと撮影に向けてダイエットしようって思ってたんですが、まあ、もちろんこの状況下ではね、まあ、シューティングも流れまして、まあ、ロックダウンになってからずっと家にいて、まあ、間食とかすごいするし、ご飯ももりもり食べるし、お酒も飲むしで、まあ、明らかに太ったので、まあ、逆に撮影予定通りやりますって言われても、まあ、体はだるだる、まあ、元からですけど、顔はむくみまくりでまずいやんって状態だったので内心ほっとしたんですが、まあ一応ポストフォン、そう延期ですねって言われているので、まあちょっとまあ今日話したのを機にね、デルモデビューに向けて筋トレとかした方がいいですね。いやマジでちょっと体重やばいですね。はい、そう、まあというかその友達のショップももう1ヶ月以上クローズしてて心配なんですよね。まあそういった深いところまで話していないんですが、やっぱり小さいビジネスは経営が苦しいですよね。再開したらできる限りサポートしようと思います。まあ今回延期になったフォトシュート、どうちょっとどうなるか本当に未定ですが、今後あるのか、まあ、あってもまた私に声をかけてくれるのか、まあ、その時のね私のコンディションに大きく左右されるかもしれませんね。まあ、もしも撮影に参加するようなことがあればまたレポートしたいと思います。はい、ということで、私のような太っちょでもモデルになれる国、モデルになれる可能性がある国 USA、まあ、今回は幻となりましたが、今日はそんな出来事のお話をしてみました。究極の選択、あなたはどっち派のコーナー。ポテトチップスは薄塩派、コンソメ派、目玉焼きにはお醤油、ソース、犬が好き、猫が好き、世の中には A 派か B 派かで意見や好みが分かれることがたくさんありますよね。このコーナーではアメリカ生活の中での究極の選択に対する私の答えをシェアしていきます。はい、今日の究極の選択はですね、食べ物なのですが、食べに行くならどっち、アイスクリーム VS フローズンヨーグルトです。おー、はい、アイスクリーム屋さんといえばアメリカでは31、まあ、こっちではバスキンロビンスって言いますね、31とか、まあ、コールドストーン、ハーゲンダッツなど日本にもあるおなじみのビッグチェーンが同じように幅を利かせていますが、まあ、個人の小さなアイスクリーム屋さんこだわって作っている系も、まあ、人気です。やっぱりアイスみんな好きですよね。でそしてフローズンヨーグルトもアメリカにはたくさんお店があります。日本にも今はたくさんお店あるのかな、まあ、こっちは大きなチェーン店やローカルのお店もたくさんあって、どこの町にも一軒はフローズンヨーグルト屋さんあるんじゃないのかな。あのヨーグルトランドとか、あとは日本にもあるピンクベリーとかよくありますよね。あの初めてフローズンヨーグルト屋さんに行ってのは多分サンフランシスコ の大きなモール、ウエストフィールドの中のお店だったと思います。まだアメリカに来る前の日本に住んでいた時で10年ぐらい前かな、あの旅行でサンフランに来て、まあ、ショッピング中に疲れたから休憩がてら食べたんだと思うんですが、フローズンヨーグルトって何って感じだったんですけど、でその時もそして今も私の中ではアイスクリームの一種っていう位置づけなんですよね。まあフローズンヨーグルトはその名の通りヨーグルトからできてて、まあ、クリームを使ってない分カロリーや脂肪分が少ないんで、まあ、コクとかは少ないんですが、なんか十分アイスクリーム食べてるって感じですバカ舌かってね簡単にあの満足する感じです私で、まあ、初めてそのフローズンヨーグルト屋さんに行った時は楽しくて、そのソフトクリームマシーン なのでこう自分のカップに入れられるんですが、あのいろいろな種類の味があって、いろいろな味の種類があって、でさらに好きなだけカップに入れたら、これまた無数にあるトッピングから自分の好きなものを上に乗っけて、まあ、いわば自分だけのオリジナルカップを作ることができるわけですね。楽しいって思ったのを覚えています。でこっちに暮らすようになってからも何度も言ってますが、まあ、一番のポイントはやっぱり自分の好きなだけ、少なくてもたくさんでも OK で、トッピングも好きなものを好きなだけシンプルに食べたいときはまあなくても、でなんかいろいろごちゃごちゃ入れたければ好きなだけ、まあ、そういう自由度がいいですよね。ただね、本当注意しなきゃならないのは重さのその量り売りなので、気を抜くとめっちゃ重くなって想像以上に高くつくってところですね。皆さんも多分経験あるんじゃないですか。何も考えないで、あのトッピングにお餅みたいなやつとかクッキーとかでかいチョコレートの塊とか乗っけると値段がすごいことになります。キッズとかいる方とかもね、好き放題させてると大変なことになりますよね。でもね、楽しくていろいろ乗せたくなっちゃうんですよね。はい。で一方でアイスクリーム屋さんもいいですよね。私が住んでいる町ではアイスといえばサーティワンなのですが、まあ、サーティワンのアイスって無条件に可愛いですよね。サーティワンに限ったことではないんですが、そのカラフルなアイス、そう、あのコーンの上に乗ったまん丸のアイスね、それを持つ女子、キューン。無条件に可愛い。もうね、誰目線なのか分からなくなってきましたが、そう、私の定説では世界の女子はね、初デートでアイスクリーム屋さんに行くべきですね。でカップではなくコーンで注文すること、無条件に可愛いから。まあ可愛いかは置いといて、やっぱり濃厚で美味しいですよね。私たち夫婦が好きなアイスクリーム屋さんがパソロブレスっていう、サンフランシスコと LA のちょうど中間、南北の中間ぐらいに位置する町があるんですが、パソロブレスです。そこにね、お気に入りのアイスクリーム屋さんがあります。お気に入りのビール屋さんがあって、同じ区画にアイスクリーム屋さんができて、で行くようになったんですが、まあ、行くようになったって言ってもまだ数回しか行ってないんですけど、で素材にもこだわってて、いろいろな味があって選ぶのも楽しいです。多分ね、これからもその周辺に立ち寄ることがあったら、そこのアイスクリーム屋さんには行くと思います。はい。で結局私の答えはどっちかです。まだ出していませんでした。はい、究極の選択、食べに行くならどっち、アイスクリームバーサスフローズンヨーグルト、私の答えはですね、アイスクリームです。いやね、実は結構考えたんですが、即答ではなくて、これというのもフローズンヨーグルトも私の中ではさっぱりはしているものの、ヨーグルトっていうかアイスクリームなんですよ。クリーム入ってなくてもアイスクリームなんです。お店もさっきも言いましたが、たくさんどこにでもあるし、暑い日に食べるにはぴったりなのですが、でもやっぱりあの濃い濃厚なクリームを食べて至福の時間を過ごすっていうね、アイスクリームには負けるかなと思って、特別感がねやっぱり違います。まあ、我が家はそれほど頻繁にアイスクリームもフローズンヨーグルトも食べに行かないのですが、まあ、だからこそアイス食べに行っちゃうって時は、濃厚なアイスクリームを、おいしくっていうね、アイスクリームを食べたいです。まあ例えばさっき話したお気に入りのアイスクリーム屋さんしかり、どこかにお出かけして、そのチェーン店じゃない個人のアイスクリーム屋とかあったら、ちょっと入ってみたくなります。まあ、大体はこうすごいこだわってたりとか、雰囲気が良かったり、なんかその小旅行の思い出というかね、そういう感じなことが多いです。あの出かけた先や旅行中に、まあ、その町のカフェに行くのも好きなんですが、アイスクリーム屋に行くのも好きなんですよね。例えば年末年始でサンディエゴに行った時も、リトルイタリーの、あのリトルイタリーで人気のアイスクリーム屋に行ったなとか、あと何年か前クリスマスにキャンプ旅行をしたのですが、帰り道すごく天気が良くてポカポカで、まあ、おしゃれなアイスクリーム屋に立ち寄ったなとか、まあ、思い出の一つです。まあ、多分フローズンヨーグルトもね、同じように個人店もあって、いろいろこだわって、アーティザンっていうの、 そのアーティザンフローズンヨーグルトとかあると思うんですけど、まあわからない。私の中ではフローズンヨーグルトはこうさらっと食べるさっぱりしているからじゃないですけど、そのさらっとちょっと熱いから食べるみたいな位置づけで、アイスクリーム屋はあの美味しいアイスを食べるって感じです。まあだからどっち食べに行きたいってなったら、アイスクリームみたいな美味しいお店、かわいいお店、おしゃれなお店に行きたいってなります。まあこれね、もっと年を取っていったらね、アイスはちょっと重たいからフローズンヨーグルトでっていう時が来るんですかね。あのカルビはもう食べられないみたいな感じでどうなんでしょう。さあどうですか皆さん、皆さんはアイスクリームとフローズンヨーグルトどっちを食べに行きたいですか。はい、ということで本日の究極の選択は、食べに行くならどっち、アイスクリーム VS フローズンヨーグルトでした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日は最近していることをお話ししたいと思うのですが、それはですね、一度前に見たことのあるドラマをもう一度見るです。あのアメリカに来てから私もう6年経つのですが、最初の頃からネットフリックスやアマゾンとかでドラマをよく見ているんですけど、最近ではね、全部を理解できなくても、まあ話の流れは理解できるようにはなってきましたが、まあ、もちろんキャプション付きです。でも最初の頃は全然理解できなくて、まあ、それでも旦那さんに理解あの説明してもらったり、映像を追うだけでも十分楽しんでいたのですが、まあ、なのでね、見たには見たけどしっかりと理解したか、あの話が頭に入ってるかと聞かれると胸を張ってイエスとは言えないような、そういうドラマが結構あるんですよ。まあ、で最近一度見たことのあるドラマを再度見るということをしています。で、夫婦で一緒に再度見ているのはブレイキングバッドです。アメリカ生活結構初めの方で見てて、まあ、流行っていたというのもありますしね。で、まあ見終えたのですが、まあ、少し前にネットフリックスでそのブレイキングバッド本編ではなくてスピンオフのドラマを見てて、あのブレイキングバッド自体も面白かったのを覚えてたのですが、そのスピンオフもすごく面白くて、なのでね、ブレイキングバッドもう一回見てみるって話になって、で2人で最近よく見ています。それから旦那さんと一緒ではなく私だけでもう一度見たのがシャーロック。今いろいろ種類あると思うんですが、ベネディクト・カンバーバッチさんのやつですね、あれを一通り見直しました。そうで、なんでこの英語の話のコーナーでお話ししているかというと、あのね、気づいたんです、すごく自分の英語力が伸びているということにまあね、これだけこっちで生活をしていたら当然だよって思われるかもしれませんが、やはり本当未だに英語には四苦八苦してますし、十分に話せないですし、まあピエーンってなっているんですけど、いやね、理解できるようになってるの、明らかに、ほんとマジで。以前見た時よりも明らかにわかるわけ、入ってくるの英語が。で、まあ理解できていなかったとはいえ、なんとなくストーリーもわかってるから、余計その全部の英語を未だ理解できなくても、あ、このフレーズはこういう意味で使っているんだなとか、あと昔だったら絶対知らなかった難しめの英単語も理解できるとかね、もう本当明らかに分かるようになっているのを感じるわけですよ。でほら、私褒められて伸びるタイプっていうか、日々自分のダメなところに目がいってしまうので、逆にここまで明白に自分いいやん、伸びてるやんって感じることができると、よしみたいなね、ヒューイエスって嬉しくなるわけですよ。頑張ろう、もっと頑張ろうって思うわけです。これね、おすすめです。英語を伸び悩んでいる皆さん、初期の方で見たドラマとか映画もう一度見返してみてください。絶対自分の成長を感じると思います。その、ああ私成長してるっていう満足感に浸るだけではなくて、 前よりも英語に慣れてきているからか、吸収できる英語もね増えているというか、まあ、そのさっきも言いましたが、自分であこういう意味で使っているのかなって予測できたりするフレーズがあったり、あとこの単語何度も聞いたことある、あーでも意味なんだっけ、いつも忘れちゃうみたいな単語も多く聞こえてくるんですよ。これ昔だったら全然知らない、聞いたこともない単語なんて気にも留めなかったと思うんですけど、ほらあるじゃないですか、何度もこれまで本読んだり英語の授業だったり他のドラマをや映画を見たりでね、おそらく何度も辞書で調べたりしているけどまだ完全に覚えきれていない単語、私そういう単語たくさんあるんですが、そういう単語をねピックする力というか、そういう単語が出てきた時にあーまた出てきたこの単語って感じで、まあそれで完全に覚える良い機会になったりもしています。本当あの英語がまだできなかった頃って、その全然知らない単語って雑音にしか聞こえなくて、なんていう意味なんだろうっていう疑問に思う以前のレベルなんですよね。でも時が経ち、たくさん英語に触れてきたからこそ、あれこれなんて意味だっけって疑問に思えるっていうね、これがねすごい成長なんですけど分かってくださる方、まあ、多くいると思うんです。まあ、またさらに語彙力フレーズ力をアップさせる良い教材だなって思います。ぜひね皆さん一度あの昔見たドラマもう一度見てみてください。あの私が今後また見返したいなと思っているのは、Netflix の、ブロードチャーチ、これインスタのフォロワーさんからもおすすめってちょっと前にメッセージをもらってやり取りしてたんですが、結構前に見て面白かったのを覚えているので、あまた見てみようって思っています。あとはねゴシップガールもうミステリーとか殺人事件とかが好きな私にしてはかなりミーハーでしょゴシップガールはアメリカに来てからすぐ見始めて、こう真剣に見なくてもいいっていう位置づけのドラマで、もう今やねあのブレイクライブリーちゃん、セレブ中のセレブですけど、また今見たらいろいろ細かいところまで理解できて楽しいのかなみたいな、まあ、すごくねこう探しているのが片手間に見れる英語のドラマを探してて、あの基本英語のドラマや映画ってじっくりこうキャプションと一緒に見たり聞いたりしないとすぐに話に置いていかれちゃうんですよね。だからこう見るっていう状態でなければ見れないんですよ。でも料理しながら見たりとか洗濯物たたみながら見たりとかできるような、まあ、軽い感じのでも私のツボにはまるドラマを探してまして、皆さん何か知りませんか？おすすめありませんかね？募集中です。まあずっと探しているんですが、まあ Netflix で言うとアニメ系を見てみたりとか、あと私の大好きなねコナンの英語バージョン、ケースクローズドですね、を見たりとかしているんですが、他にもいろいろ見たいなと思って、まあそういう意味ではゴシップガールは一度見たこともあるし、ながら見に適しているんじゃないかと期待しています。まあ、そうゴシップガールはね私の好み的にはちょっと異色で、まあ、ミステリーとか FBI 捜査系とかねそういうのが好きなので、あのよくあるコメディとかねラブコメとかあんまり興味がないんですよね。まあ、でもあの皆さん の, その軽く見ることができるおすすめドラマあればね、あの食べず嫌いならず水嫌いはせずにね必ずチェックしてみますので、ぜひぜひおすすめ教えてください。はい、ちょっと話それましたが、今回の英語の話のコーナーは、最近前に一度見たことのあるドラマを見返していることについてお話ししました。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード105、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。 また YouTube にも同じようにチャンネルを持っています。毎週エピソードを、同じようにアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひそちらからチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!